皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか。伊藤博史です。今期私たちは安息日学校聖書研究ガイド大総統を学んでいます。今週は第5課、困難に立ち向かう信仰です。今週の聖書の言葉暗唱聖句は詩篇119編11節です。口語訳聖書で確認いたしましょう。私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えました。詩篇119編11節。私たちが日本でキリスト教を知らない方とお話をするときに壁となるものに創造論と進化論の問題があります。学校で習うのは進化論。そこでよく言われるのは偶然に私たちは生まれてきたということ。しかし学校ではその先の話をしません。偶然に生まれてきたのなら私たちは何のために生きているのでしょうか。しかし創造論を示す聖書は違います。私たちは目的を持って生まれ、そして進むべきゴールがあるのです。今回ガイドで取り上げている宗教改革者の人たちが困難に直面しても迷わず進んでいけたのはこの目的を知りゴールをしっかりと見ていたからでした。聖書にある目的、自分の存在意義に反するのであれば生きる価値はない。その覚悟があるからこそ死に直面してもブレることなく平安のうちにいることができたのです。このことが善と悪の大総統における終わりの危機に私たちを備えさせるのです。今週はこの聖書の御言葉にまつわる宗教改革者の生き方を中心に見ていきます。最初に問い1にあるダビデの言葉、詩篇119編147節を見てみましょう。夜明けに先立ち、助けを求めて叫び、御言葉を待ち望みます。ダビデは困難な時にまず御言葉を待ち望みました。それは自分を喜ばす言葉だからではなく、真理を示す言葉だからです。私たちが見ている宗教改革者たちは単なる運動家ではありません。彼らはそもそも御言葉に立ち返った人たちです。聖書で心を満たし、御言葉によって生きた人たちです。この御言葉こそが宗教改革者を真理、そして進むべき道へと導いたのです。ガイドにあるジョン・ウィクリフは、聖書を自分たちの言葉で読むことができるために英語に翻訳する働きをした人です。彼は何のために働いていたか、最高宗教裁判所での彼の言葉がそれを示しています。あなた方は誰と戦っていると思っているのか、今にも死にそうな老人とか、いな、真理と戦っているのだ。あなた方より強く、あなた方に打ち勝つ真理となのだ。真理のため、ウィクリフのこの言葉は、私たちを力づけるものは真理であることを示しているのです。この真理のために生きたパウロの言葉が、コリントの信徒への手紙第2、13章8節にあります。私たちは、真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。何でもできる。それは決してすぐにということではないのかもしれません。ガイドにある宗教改革者ウィリアム・ティンダルは、この真理の御言葉を人々に届けるために、正確な聖書の翻訳に取り組みました。そのため反対に遭い、各地を転々とするのです。最後には彼は捕らえられ、 裁判にかけられ処刑されたのです。しかし彼は御言葉によって力づけられ、すべてを成し遂げてくださる神への信仰を持ち、その働きを最後まで行ったのです。彼が生きている時には、彼の働きは成し遂げられませんでした。しかし、彼の死後、彼の翻訳をもとに発行された禁定訳聖書は、多くの人々のもとに届けられ、その働きをしたのです。火曜日のところでは、有名なマルチン・ルターが紹介されています。ルターは大学の図書館でラテン語の聖書を発見し、それを読むことで光に照らされたのです。ガイドではこの時のことを、真理が聖書のページから飛び出してくるように思えたと紹介しています。ルターは聖書を知らなかったわけではありません。彼は教会の中で伝えられたこと、人が解釈したことの中で、聖書を見ていたのです。自分勝手な解釈を重ねることで簡単に真理から離れてしまう。ルターは聖書の真の解釈者である聖霊によって導かれ、聖書と向き合ったのです。そして真理へと導かれました。私たちも直接御言葉に向き合ったとき、このルターのように聖霊によって目が開かれ、宗教改革者へと変わることができるのです。ヨハネによる福音書16章13節、しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。このように紹介されている宗教改革者が、聖書の御言葉と向き合うことで見つけた真理は、どのようなことだったのでしょうか。彼らを突き動かした真理とは何だったのでしょうか。問4に紹介されている御言葉は、その中心となった御言葉です。私たちも確認し、力をいただきましょう。ローマの信徒への手紙6章23節、罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスによる永遠の命なのです。ローマの信徒への手紙3章23、24節、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただ、キリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。エフェソの信徒への手紙2章8節9節、事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。ローマの信徒への手紙5章8節から10節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、巫女の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、巫女の命によって救われるのはなおさらです。聖書は私たちが耳を塞ぎたいことも明確に述べています。罪の支払う報酬は死です。そして、そこから救われるために、自分にできることは何一つないのです。ルターは修道士でしたので、様々なことをして救いを手に入れようとしたでしょう。しかし、 何をしても喜びはなかった。自分自身を見つめてしゃがみ込むしかなかったのです。そんな時、同じような歩みをしたパウロの言葉、真理の霊によって導かれ、気がつくことができたのです。それがキリストのみ、恵みのみ。この視点の変化、つまり罪深い自分自身から目を離し、イエスへ、神の恵みへと目を向けることで、大きく人生を変えることになりました。ローマの信徒への手紙8章1節2節。したがって、今やキリストイエスに結ばれているものは、罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからです。私たちは自分の蒔いた種を自分で刈り取る世界に住んでいます。この大きな現実の中で、この神の恵みは理解しにくいのかもしれません。しかし、それを理解し、自分のものとしたとき、私たちは生きる目的とゴールをいただくことができるのです。どんなことが起ころうとも、ぶれることのない人生を歩んでゆけるのです。そのためには、宗教改革者がしたように、聖書の御言葉と向き合い、聖霊に導かれて真理をいただくしかないのです。それこそが、この善と悪の大争闘における終わりの危機に、私たちを備えさせるのです。今週の聖書研究ガイドはいかがでしたか？最後に皆さんに考えていただきたいテーマを提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。テーマは2つです。1、ガイドに挙げられた宗教改革者の中で心に残った人は誰ですか？そしてどのような点が心に残りましたか？2、ローマの信徒への手紙6章15から18節を読んでみましょう。恵みに気がついた人が歩むべき道はどのような道でしょうか？考えてみましょう。日々の学びの中で、また分かち合いを通して神様からの祝福を豊かに受けることができますようお祈りいたします。